高山俊吉気分青信号。こんにちは。飲酒事故の話をします。福岡市の職員が3人のお子さんを橋の上から海に車ごと落としてしまって、そして死亡させたという事件がありましたね。この8月で13年目を迎えました。これは福岡市の東区というところにある海の中道という名前の大きな橋の上で飲酒運転をしていた当時22歳の市の職員が、一家5人が乗った乗用車に追突をしたんですね。それでその車は15メートルほどある海に落ちた。そして、長男次男長女という3人のお子さんが亡くなったという事件でした。で、この事件をきっかけに飲酒運転をなんとかなくそうという動きが全国で広がりました。で、法制度も変わり刑罰も重くなるというようなそういう経過もたどりました。2006年からこの13年という歴史の中で飲酒運転事故というのは大きく減って往時の3割を切るというところにまで減りました。で、しかしその一方減り方は少なくなってきた。つまり減りなずんできて今はかなり横ばいの状況に近いそういう状態ですね。地域地域によるばらつきがありますけれども飲酒運転事故が若干増加している傾向にあるそういうところも出てきています。厳罰化が進んで道路交通法も改正されてそれで酒運転は懲役が以前は最高5年最高3年であったのが、5年になる。で、酒気帯び運転も1年から3年に刑が引き上げられるとこういう経過もたどりました。それからご承知と思いますがお店その他でお酒を提供した人あるいは一緒に乗って、飲酒運転を進めるような対応をした人にも罰則が課せられるということにもなりました。今から5年前には危険運転致死傷罪という法律を自動車運転死傷行為処罰法というそういう新しい法律のに組み込みまして、そしてこの死傷罪を適用できる条件も以前よりも広げる、つまり適用しやすい状態を作るとこういう制度にもなった。今お話したように飲酒運転は大きく減り、そして現状横ばいに近い状態であまり減らなくなってきた、こういういきさつ経過があるわけですが、それはどうしてなのだろうということが今日の論題です。厳罰は飲酒事故を減らすけれども、あるいは飲酒事件を減らすけれども、しかし限界がある。どこかでそれは対策をもう一度考えなければいけない時が来ると というふうに私はまあ思っていましたが、実際そういう状況に現在はなっている。で、私が考える大きなその理由は、やはり厳罰だけでは車の運転を断念すると言いましょうか、飲酒運転をしないと心に決める力を持ちきれない人たちがいる。で、それは多くはアルコール依存症の患者さんですけれども、そういう人たちがどうしても最後に残る飲酒運転者になる、潜在的な飲酒運転者というのか予備軍というのか、そういうことになる。その対策は厳罰では効かないとするとどうするかというと、当然それは医療的な対応、依存症を治すということが必要になるというのが一つです。それが3割弱ぐらいのところで横ばい状態であるものをさらに大きく下げていく鍵の一つになると思います。依存症の患者でなくても運転してしまう人が残っているとすると、その対策は何だろうということになります。で、私はこれは飲酒運転の非常に特殊な性格ですけれども、飲酒運転がどんなに危険なのかということがなかなかは理解されていないという問題にやはり帰着すると思います。速度違反とか一時停止違反とか、あるいはその通行帯違反だとか、いろいろ道路交通法の違反というのはたくさんありますけれども、実際の話を言えば、そういう違反行動を皆さんは運転生活の中で時々はしていることがある、あっと思ったらしていたというような、そういう不注意によると言いましょうか、そういう違反ですけれどもある。はっと思ってというのは随分あるでしょう。しかしはっと思って飲酒運転してしまったということはあまりない。飲酒運転というのはほとんどの人たちにとっては経験を通して危険性を感じるということのないジャンルの違反です。飲酒運転がどんなに危険かということがあまりわからない。一時停止のところで止まらないということは事故の危険を感じるきっかけになりますけれども、飲酒運転をして、こういう飲酒運転ではこういうふうに変なハンドル操作をしてしまうんだなというような体験を持たないので、飲酒運転の危険性は非常にこの理屈の問題として頭の中で考えて、おそらく危ないのであろうというふうに思うという以上の経験はあまりない。そういう状況だとすると、今度は飲酒をした時に、飲酒をするという具体的な局面に、まあ、いわば突き当たった時にあまり自分に対するブレーキ効果が働かない、そういう要素がやはりあると思うんですね。で、そこでじゃあ対策は何だろうかということですが、私はこの道路とは言えない、つまり一般の車が全く入ってこないところで飲酒をさせて運転をさせて、それは法の許可を取ってというか許可を与えてですけれども、そして危険性を自分自身の行動を通して学ぶというのが本当は必要なのだとも思ってるんですけども、そういう方法論がなかなか実際には了解されないという構造があるとすると、さあどうするかということになります。まあ、最近の方法として、飲酒運転の疑似体験をするとい まあ、いわば仮想現実の危機というのがあってです。これを使う、専用のゴーグルを使って、まあ、装着すると、もう運転席から見て、3D の映像が映し出されて、そして自分の目の前の光景がグラグラグラグラして、そして事故が起きるまでの状況を疑似的に経験することが可能になると、こういう、まあ、方式ですけれども、これは全国でも今交通安全の教室などで使われてもいます。私は非常に重要なやり方だなと思ってますが、8000万の ドライバーがいるこの日本でどういう方法論で多くの人たちにそれを知らせるかということがありますけれども、自治体にしても警察にしてもあるいは学校などにしても飲酒運転撲滅ということをただ言葉だけ唱えているのではなくて実際にそういう経験を通して、飲酒運転の危険性を自分自身がの胸に落とすということがとても大事なんだと思うんですね。飲酒運転の怖さというものを自分自身がこの腹の底から感じた時には飲酒運転をしなくなるでしょう。そういう経験を持つことが大事だろうというふうに思います。そうして決定的な力は車がアルコールを保有しているドライバーが運転席に座りハンドルを握ると車が動かなくなるという、そういうインターロックと言ってますけれど動かなくなってしまうという装置の採用です。でこれはどんな人どんなつまり依存症の患者であれ運転するなんていくら言っても言うことを聞かない人であれとにかくお酒を飲んで運転しようとすると車の方が言うことを聞かなくなるというそういう装置ですから非常に高い拘束力というのか有効性があるというふうに私は思うんですね。でこういうものをこのさまざまな形で使い切るということが飲酒事故をなくす大きな鍵になるのではないかと。13年前に福岡で、3人のお子さんが亡くなるという悲惨の極致の事件が起きた、そのことによって私たちが本当につかみ取らなければいけない教訓13年かかってまだこの状況だというふうに思いますが今こそそのことを声を大にして訴えたいというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。